心の健康づくり、不眠とうつ病とお酒の関係。区では5月と9月を自殺予防月間として、自殺予防の普及啓発を強化しています。自殺者の多くは、自殺直前にうつ病であった人が多いようです。うつ病予防は自殺予防でもあります。なお、広報杉並8月11日号では、9月の自殺予防月間に行う講演会などを紹介しています。問い合わせは、杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025、または各保健センターへ。区の相談窓口保健センター、荻窪、電話 3391-0015、高円寺、電話 3311-0116、泉、電話 3313-9331、高井戸、電話 3334-4304、上草、電話3394-1212。不眠に寝酒は悪影響。なかなか寝つけない、夜中に何度も目覚めてしまうなどの睡眠問題を抱えている方が多くいます。お酒の力を借りて寝ようと試みている方も多いと思われますが、それには困ったことがあります。お酒には入眠促進効果はありますが、睡眠は非常に浅く、アルコールの血中濃度が低下する時期には逆に目覚めさせる作用があると言われています。そのため、結果的に睡眠の質が低下し、ますます不眠に悩まされる悪環境に陥りやすいので、寝酒は避けた方が良いと言われています。2週間以上の不眠は相談をしましょう。眠れない状況が2週間以上続いている方は、うつ病などが心配されますので、早めに専門医や保健センター、保健師に相談が必要です。うつ病患者の9割以上に不眠の訴えがあったというデータもあり、不眠は心身の健康バランスを崩しやすくするので注意が必要です。お酒と睡眠薬の併用は危険。ストレス解消手段としての飲酒も増えてきているようです。それをきっかけに、アルコール関連疾患につながるリスクも高まります。特に一人酒は制御が効かなくなり、大量飲酒につながりやすいので注意が必要です。また、アルコール依存症とうつ病は併発しやすいことも知られています。アルコールの代謝は主に肝臓で行われますが、同じところで薬物の代謝も行われており、予期せぬ副作用を引き起こすことがあります。特に精神科の投薬治療を受けている方、中でも睡眠薬を服用している方は、アルコールと一緒に飲むことはとても危険ですので、絶対にしてはいけません。うつとアルコール。お酒によって脳が麻痺した状態は、判断力や思いやり、気遣いなど、理性の機能がコントロールできなくなります。お酒は思考の幅を狭め、自暴自棄的な結論を導きやすくさせる傾向にあります。自殺者のアルコール依存症の割合は高く、4割がうつ病を合併し、その4分の1はお酒がうつ病を誘発したものという報告もあります。悩みを抱えているときにお酒を飲むのは危険なことと言えます。適切なお酒との付き合い方。お酒との適切な付き合い方を次のチェックリストでチェックしてみましょう。チェックリスト CAGE 1. あなたは今までに自分の酒量を減らさなければいけないと感じたことがありますか？カットダウン。 2. あなたは今までに周囲の人に自分の飲酒について批判されて困ったことがありますか？ Annoyed by criticism. 3. あなたは今までに自分の飲酒について良くないと感じたり、罪悪感を持ったことがありますか？ Guilty feeling. 4. あなたは今までに 浅酒や向かい酒を飲んだことがありますか？ I open up。 2項目以上当てはまる場合はお酒の飲み方に問題があると考えられますので、専門医や保健センターへの相談をお勧めします。お酒は楽しく飲みましょう。9月20日から26日は動物愛護週間です。マナーを守ってペットを飼いましょう。9月20日から26日の動物愛護週間は、私たち人間と同じように命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき設けられたものです。東京都では9月17日土曜、23日祝日の2日間に動物愛護ふれあいフェスティバルを開催します。この機会に私たちの身近にいる動物、特に犬や猫についてもう一度考えてみましょう。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。動物愛護ふれあいフェスティバル、備えよう、いつも一緒にいたいから。フェスティバル、日時9月17日土曜午前11時から午後4時、場所上野恩賜公園、不忍池、蓮池周辺、上野動物園、台東区。震災に関するパネル展示、愛犬のしつけ方教室、聴導犬実演など。申し込み当日直接会場へ。動物愛護シンポジウム、備えよう、いつも一緒にいたいから、人と動物の防災を考える。日時9月23日祝日午後1時から4時30分、場所東京国立博物館台東区、定員390名、申し込み順。申し込み電話で9月22日正午までに日本動物福祉協会へ。いずれも参加費無料。問い合わせ日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課、電話 5320-4412。 犬の飼い主の皆さんへ。リード引き綱につないで。散歩の時は小型犬であっても必ずリードにつなぎ、犬を制御できるようにしてください。トイレの後始末、散歩前に済ませられれば理想ですが、散歩に出かけるときは糞を始末する道具を必ず携帯し、きちんと処理しましょう。また尿もそのままにせず、水や消臭剤をかけるなどの心遣いをお願いします。鳴き声、無駄吠えをするような場合は室内へ入れる。散歩に連れて行く、カーテンなどで外からの刺激を遮断するなど、ストレスを和らげるよう努め、近隣の迷惑にならないようにしてください。登録と狂犬病予防注射、犬の飼い主は狂犬病予防法で生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また観察注射済み表は犬の首輪などにつけておきましょう。猫の飼い主の皆さんへ。屋内飼育、屋外は交通事故や感染症の危険など猫にとって安全な場所ではありません。またどこでも自由に出入りできるため、思わぬところで近隣に迷惑をかけている場合があります。猫は屋内で飼育するようにしてください。終生使用、一度飼い始めたら最後まで責任を持ちましょう。動物の遺棄、捨て猫などは違法行為で罰則規定もあります。不妊・去勢手術を、不妊・去勢手術を行うと性格がおとなしくなる、発情期の泣き声やストレスがなくなるなどのメリットがあり、 屋内飼育もしやすくなります。飼い主のいない猫。飼い主のいない猫とは、特定の飼い主がいない野良猫のことです。もともとは無責任な人間が捨てた猫や、それらが繁殖して増えたものですが、かわいそうだと餌を与えるだけでは、同じような境遇の猫を増やすだけです。まず新しい飼い主を探すなどしてください。それでも飼い主が見つからない場合には、これ以上このような猫を増やさないようにするという意識を持ち、近隣の方の理解を得るためにも次のことを守りましょう。1. 餌はできるだけ決めた時間に与える。また自分の敷地ではない場合は、必ず土地の管理者の許可を得る。 2. 食べ残しは片付けて周囲を清潔に保つ。 3. 糞・尿の始末をする。 4. 不妊・去勢手術をする。飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業。区では、飼い主のいない不幸な猫ゼロを目指して、飼い主のいない猫を適切に管理するグループの育成を目的としたモデル事業を行っています。この事業は、飼い主のいない猫杉並ルールを守って活動するグループが管理している猫の不妊・去勢手術の費用を、獣医師会の協力を得て、区が負担する事業です。今年度2回目の申請を受け付けます。対象、複数の方で飼い主のいない猫を適正管理しているグループ。今回の手術承認予定頭数50匹、オス25匹、メス25匹。申し込みは杉並保健所生活衛生課で配布する申請書を9月12日から10月7日筆着で、どうか郵便番号 167-0051 荻窪 5-20-1 へ郵送または持参してください。申請書は区ホームページからも取り出せます。ホームページは http://www.city.sugi-nami.tokyo.jp/ です。問い合わせもどうか。なお、申請書は3種類あり、希望者へは郵送します。審査会で承認・不承認を決定後通知します。杉並動物相談員制度。区では20年度から杉並動物相談員、杉並区動物適正使用普及員の制度を設けました。この相談員は、動物の飼い方や飼う上でのマナーの向上に関する普及啓発活動を行う区民ボランティアで、地域の身近な相談員として区と共同していただいています。区は今後も人も動物も住みよい地域になるよう努めていきますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。